お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、これまではですね、キャンプの話をずっとしていただいたりして、まあ、屋外で作る料理でしたけれども、今度はちゃんと普通のキッチンで作る料理ですね。
そうですね、ちゃんとキッチンで作りましょう。
はい。それで、まゆさんはどちらかというと、イタリア料理が得意というふうにお聞きしてますんで。
はい。
イタリア料理ですかね、今日は。
そうですね、今日からちょっと皆さんに、私が年間多分200日以上は食べてるんじゃないかと思われる、スパゲッティ、まあ、イタリアン料理を皆さんにシェアできたらなと思っております。
はい。
まあ、もともと私がその、なぜイタリア料理が得意かっていうのは、まあ、インスタグラムとか見てらっしゃる方もいらっしゃるので、ご存知の方もいるかもしれないんですけれども、まあ、日本の方で、両親がイタリアンレストランと、あとパン屋さんを営んでおりました。で、なので、やっぱこう、小さい頃からですね、学校から、もう自分の記憶の中で小学校帰ると、直接そのお店に行くんですね。で、まだやっぱり昼間とかすごく忙しいので、そのまま厨房の横にある仕込み部屋っていうのがありまして、まあ、いわゆる新しいシェフがこうじゃがいもを切ったりですとか、玉ねぎの皮を剥いたりとかする仕込み部屋があるんですけど、本当にいつもそこの中で父がこう作っているのを見ながら、母がこうウェイトレスとして手伝っているのをずっと見ながら、宿題をやったりですとか妹とずっと遊んでいたんですね。
うん、
多分その頃本当にこう父が直接何かを教えたっていうよりも、自分が本当厨房の横にこう立って見ながら、いろんなシェフがこうどういうふうに一つの料理を作っているのかっていう過程をすごい見て学んだんですね。
うん、
その自然にその自分が料理をするときっていうのは、まあ単純にもう和食でもなく、ね、中華でもなく、まあ台湾料理でもなく、やっぱスパゲッティを作る、まあイタリアン料理を作るっていうのが、もう自分の多分もう人生の中で、まあ料理を作るきっかけでもあったと思うんですけど、だからかなといつも思っております。
でもなんかもう帰ってきた途端に、学校からですとお腹空いてますから、そこでこうパスタの匂いとかソースの匂いとかしたら、もうそれだけでなんか食べたくなりません？
そうなんですよ。だからよく本当にたまになんですけど、まあ皆さんそのイタリアンレストランでこうメニューとか見ると、やっぱりシーフードですとか具材の多いものの方がこう、まあいろんな具材を使うので値段はこう高くなるじゃないですか。で、そのあたりのパスタっていうのは自分には作ってもらえないんですね。お腹空いたって言っても、うん、なんかだいたい具材の少ない、はい、具材の少ない、まあ、ペペロンチーノですとかニンニクのパスタですとか、まああとちょっと梅とツナを入れたパスタですとか、そういうのはおやつに作ってくれるんですけど、たまにそのお客さんの間違えてオーダーしちゃった、例えばペスカトーレ、いわゆるシーフードのパスタとかは、もう間違えて作っちゃったよっていうのは私が食べられるんですね。
なるほど。
もうその時はね、本当に嬉しくて、未だに私多分一番好きなスパゲッティって、ペスカトーレですね。シーフードのトマトソースのパスタなんですけど、うん、なんかそうなんですよ。
うん、でもそれだったらお客さんにどんどん間違えてもらったらいいですね。
本当ですね。そうなんですよね。まあそんなわけで、結構スパゲッティを、まあ、スパゲッティか料理を作るきっかけっていうのは、やはりその環境があったからこそ、まあ、作ってみるってやっぱりその挑戦力っていうのは自然と養われたような気がしますね。長尾さんはスパゲッティとかイタリアンは作りますか？
いや、ボロネーゼでしたら作りますけどね、これ簡単ですから。
素晴らしい。はい。私のレシピは作ってみましたか？
いや、まだですね。
まだですか？
はい。なかなかその上級まではいきませんね。
いえいえ、もう頑張ってください。もう挑戦力です、はい、大人も。
はい、そうですね。
まあ今日はですね、ちょっとそのイタリアン料理のレシピをこう皆さんに紹介していく第1回目なので、まずちょっとその私が父から教わった、まあスパゲッティを作る時のコツというのを3つ皆さんにまずシェアできたらなと思ってます。
はい。
多分この3つさえ自分の頭に入れておけば、まあご自身がどんなスパゲッティを作るときも、結構一つでも覚えておくと、ちょっと違う、やっぱりワンランク上の仕上がりになると思うので、覚えていただきたいんですけど、まず1つ目はですね、 パスタを茹でる茹で汁で味が決まるんです。これどういうかと言いますと、皆さんそのパスタを茹でるときにお塩を入れますよね。で、それは、ちょっと入れるんではなく、なるべく海水レベルっていうのを頭に覚えておくと、多分こう、味見をするとしょっぱいっていう、それぐらいが一番良くてですね。だいたい1リットルの水に対して小さじ2っていうのがだいたい言われるんですけど、まず必ず味見をしてパスタ茹でるようにしてください。で、二つ目がですね、ニンニクです。ニンニクをオイルにこう入れるときって、皆さん火にかけてから、ニンニクを炒める方多いんですけど、これは実は間違いで、必ず火をかける前にオリーブオイルをフライパンに入れて、ニンニクを入れて、それから火をつけます。その時のポイントは、オイルで茹でる感覚なんですね。ニンニクを炒めるんではなくて、そのオイルの中にニンニクが入って、それを茹でている感覚、その感覚でニンニクを香りが出るまで炒めてください。
特にフライパン使うときはいつも最初に冷たいフライパンじゃダメよっていうふうにしょっちゅうはそれが頭に残ってますんで。
ああ、まあ確かに他の料理とか結構そうですね。はい。まあ、スパゲッティーニというかイタリアンの場合は結構まあ、本当に香りをすごく大事にするので、特にニンニクを必ず使うので、まあ、たくさんオイルがいるわけではないんですけど、必ずこうちょっとオイルをこう、なんていうの、鍋の横とかにこう、溜めた状態で、そこにニンニクとかを入れて炒めるとうまくいくと思います。はい。で、三つ目がですね、これはちょっとまあ、練習も必要になるかもしれないんですけど、最後パスタとソースを絡めるときに、こう、菜箸とかで、こう、フライパンの上でこう混ぜ込むんではなく、なるべくお鍋を振るようにしてみてください。片手じゃ結構難しいので、両手で持ってお鍋を振る練習はした方がいいかもしれないですけど、まあ、これは空気をですね、そのパスタとソースによく絡める。そうすることで、パスタがこう、美味しく絡み合って、コシのある状態で仕上がるので、難しいときはフライ返しと、例えば菜箸とか持ってこう、麺を上に上げる感覚でも大丈夫です。フライパンは置いた状態でやる感覚でも大丈夫です。まあ、このちょっと3つをですね、皆さんできるだけ頑張って覚えておいて、まあ、作れたらなと思います。
そのフライパンを振る感覚というのはどっちかというとその手首を利かしてっ
です
て
ね。
感じですかね。
首を利かしてという感じです。なので結構女性の方は片手って結構フライパンも重いので、私も結構両手で4人分とか作るとき得意なんですけど、両手でフライパンを持って何回も何回もこう、まあ、煽るっていうふうに日本語でも言うんですけど、お鍋をよく空気を中に入れ込んで混ぜるっていうことはしてますね。うん。はい。ではですね、今日は和風キノコベーコンスパゲッティという、まあ、ローカロリーで食物繊維たっぷりのパスタをご紹介したいと思います。まず必要な材料はですね、スパゲッティに。まあ、これはお好きなパスタで大丈夫なので、例えばリングイネですとか、ショートパスタでも大丈夫です。これを 100g。これは1人前の、量ですけど、100g ご用意ください。それと、お湯。これはパスタを茹でるためのお湯を、1000ml。お塩。こちらは小さじ2。と、オリーブオイルが大さじ1。で、ニンニクは2かけご用意ください。で、乾燥唐辛子はお好みであるとちょっと美味しいので、まあ1個ご用意ください。で、次にですね、白ワイン。こちらはまあ大さじ2。で、お醤油が小さじ1。で、バターはまあお好みでいいんですけれども、だいたい 10g ぐらいご用意ください。で、先ほど言ってたパスタの茹で汁も後で使うので、そちらもパスタ茹で上がった後は捨てずに置いておいてください。で、中に入れる具材なんですけど、私はですね、椎茸、えのき、この組み合わせがすごく美味しいので、椎茸とえのき、そしてベーコンをご用意ください。椎茸はだいたい2個ぐらいですね。えのきはこちら1束が結構多いので、3分の1束ぐらいあれば大丈夫です。で、ベーコンは40g ぐらいですね。で、材料はこれだけです。で、作り方なんですけど、まず一つ目に、先ほど言った味見をした茹で汁でパスタを茹でます。これはだいたい1分ぐらい短めにすると、アルデンテに仕上がるので、アルデンテで仕上げてください。で、2番目に、先ほど言ったように加熱前のフライパンに、オリーブオイル、ニンニク、そして唐辛子、乾燥唐辛子を入れて、中火で茹でるように炒めてください。で、だんだん香りが出てきましたら、ベーコンを入れて、 ちょっとこうカリカリになるまで炒めたら、キノコを入れて、そこに白ワインとお醤油でもう味付けをしてしまいます。で、パスタが茹で上がりましたら、水気を切って、先ほどの3番のベーコンとキノコの中に入れて、で、大体ここで茹で汁が、まあ、大さじ3くらいから使ってみてください。要は先ほど説明したように、茹で汁で最後味を整えるっていうような感覚なので、最初は大さじ3くらいの茹で汁を入れて、そこで頑張って全体を絡ませるようにお鍋を振ってください。で、ちょっとだけこう汁気がなくなってきたら、最後にお好みでバターを入れてもう一度よく振ります。で、出来上がりです。以上ですか？いかがですか、長尾さん。できそうですか？
いろいろとその言葉で言うと楽そうですけど、実際はちょっと難しそうなところいっぱいありますね。
そうですね。ちょっとまあ、レシピをね、見ていただいて、一度皆さんそれでチャレンジしてみてください。
はい、どうもありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。